QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました51歳元車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
人に嫌がらせをしたり困らせたりするハラスメント、職場などで起こりやすい12種類のハラスメントをチェックしてみましょう。12もある。
私はこの間、
内容が法令などによって定義されているものとして、まず、5つの項目があるということです。これはだから国が認めたハラスメントってことですよね、うん、まずその1、パワーハラスメント。パワハラ、職場の上下関係などの優越的な関係を利用した嫌がらせ。その2、セクシャルハラスメント、セクハラ、身体的な接触や言葉による性的な嫌がらせ、レンジャー。3、マタニティハラスメント、マタハラ、妊娠や出産、育児を理由に働く女性が職場で受ける不当な取り扱いや嫌がらせ、精神的な苦痛を受けることと。4、パタニティハラスメント、パタハラ、知ってる？これパタハラ、
お父さんの方ですか？
およく知ってるね。男性従業員が育児休業などの育児制度を利用する際に、不利益な扱いや嫌がらせを受けること。5、ケアハラスメント、ケアハラ、これは働きながら介護をする人に対して嫌がらせや不利益な行為を行うことということだそうです。続きまして、民法、法律ですね、民法の、不法行為であるけれど法律の定義がないものとして7つの項目があるんだということです、うん、まず1つ目、モラルハラスメント、モラハラ、
これも聞くね、
言葉や態度、身振り、文書などによって相手の人格や尊厳を傷つけたり精神的に、追い詰めること。続いて2位とか、これ順位じゃねえな。2つ目、ジェンダーハラスメント、ジェンハラ、性別による社会的役割の固定観念に基づいて行われる嫌がらせや差別のこと。まあ女のくせにとかいう言い方をするやつは完全にジェンダー
だから、女だから男だからとか、そんな感じ、
そういうことですね、うん、3つ目、ロジカルハラスメント、ロジハラ、
なんじゃそれ、
論理や理屈を振りかざして相手を精神的に追い詰めること、論理的に話をしてこの論破するというのはこれはロジハラになるんですかね。
なんかそんな感じに聞こえますよね。
議論できなくなりますけどね、4つ目、テクノロジーハラスメント、テクハラ、いいですね、テクハラ、IT 機器の扱いが苦手な人へのいじめや嫌がらせ。
ひどいですねそれ。
続いてアルコールハラスメント、アルハラ、まあ、酒にね関係した嫌がらせ、この俺の酒が飲めねえっていうのはこらとかっていう、6つ目、時短ハラスメント、時短ハラ、労働時間の短縮や業務量の削減に関する具体的な方策を示さずに社員に対して残業を制限したり定時退社を強要したりする行為。
それもダメ、いけないんだ、
もうとっとと帰ってくださいっていうのも自他腹、これ部長自他腹ですよ、自他腹っていうふうに言っていいとなりますね。
じゃあ私も使ってみよう、自他腹ですよ、
7つ目、ハラスメント、ハラスメント。
もうやだ、もう
略してハラハラハラ、
ハラスメントをハラスメントで返すんでしょう。
正当な行為に対してそれはハラスメントですよと過剰に主張する嫌がらせ。
あ、そっちか。
だから別に大したこと言ってないのに、それハラスメントですよっつって、言っちゃうと。
そういうことか。
まあ以上12種類となりますが、それ以外でも一般社団法人日本ハラスメント協会では多種多様なハラスメントを定義しております。一部抜粋しますということで、
私この間ですね、はい、番組でやりましたよ一つ。
あ、そうですか。
まだ11月後半の12月分かな、 に入ってますけど。
ああ、じゃあまだ流れてませんね。
はい、
ここでは6つピックアップされております。
わかりますよ、私1つ。
その1、不機嫌ハラスメント。これあれですね、キラウエイコさんですよね。
なんすかその不機嫌ハラスメント。すぐこういつも不機嫌だとなんかあれなの、
すぐムスッとこう、前島はまだ来ないんですか、え、な、私が待ってんのにっていうのがよくありますよね。
それは社会人としてはあるまじき行為でしょ。時間を守らない。いや、モラル
で。だから、不機嫌になっちゃいけないですよ。どんなことであっても。前島くんまだ来たいの、ははははは、本当にもう、やつって、やつったら、とかって言っとけばいいんですけど。
それが1回ぐらいの映画が度重なってるから怒ってる。
だからそれが不機嫌ハラスメントになるわけですよ。その2、新型コロナのワクチン接種を強要するワクチンハラスメント。うん、ありますね。その反対、三つ目はその反対に、新型コロナのワクチン接種をしないように強要する逆ワクチンハラスメント。
受ける。
四つ目、仕事は楽しいものだと思うことを強要するエンジョイハラスメント。これ居酒屋とかってあるじゃないですか。はい、喜んでとかって、お前本当に喜んでんのかっていう、絶対喜んでねえだろうって思う時あるんですけどね。あれは強要されてて、一種のエンジョイハラスメントなんじゃないかと思う時あります。五つ目、相手の許可なく写真を撮ったり、写真を勝手に SNS にアップする、フォトハラスメント。ああ。ありますよ。でも、逆にね、例えば私経験ありますけど、普通に路上というか、ただ、道を撮ってたわけですよ、資料映像としてね。で、うん、それ撮ってて、で、目の前、カメラの前、いろんな人が、まあ、歩いていくじゃないですか。で、別にその人は撮ってないんですよ、別に。で、なのに、その、歩いてたじじいが、おい、撮るなって言いながら通り過ぎていたやつがいて、お前なんか撮ってねえよって思ったことあって、うん、これは、
自信過剰みたいな、
ね。これは逆フォローハラスメントです。6つ目。カラオケで歌いたくない人に無理やり歌うことを強要するカラオケハラスメント。まあ、調べてみるとこれ以外にも驚くほど多種多様なハラスメントが定義されており、普段の何気ない言動がハラスメントとなることがありますので注意が必要ですが、何よりも相手を不快にさせない努力が大切ですね、ということでいただきましたけども、本当に気遣いますな、そんななると。
もう、うん、本当ですね、何もできなくなり
ます ね。何もできないですよこれが。
本当に。
で、木谷さんが知ってるハラスメントは何だったんですか。この中にはなかったんですか。
あ、この中に入ってないです、私。
ああ、なんですか、これ。
今回、その日曜版でお話しするのは。
あ、じゃあさ、日曜版は聞けと。
いやいや、多分皆さん分かってらっしゃる。
じゃあ何ですか。
多分皆さんも思うことはあるような
。じゃあ1個言ってください。何なんですか。
あ、いや、1個の話しかしてないですよ、私。
ああ、いや、いいんじゃないですか、別に。
に匂いです。
あ、スメハラ。
それです、それです。
ああ。
よく知ってますね、スメハラって。
いや、昔からありますよ、スメハラって。スメルハラスメ。
スメハラってあんまり言わ、そんな表立ったのに言わないじゃないですか、スメハラって。
いやいやいや、あり、まあ、ついこの間もその話したばっかり、職場で。ええ。
あ、本当ですか。それは何の匂いだったんですか、スメハラ。
カレー。
カレー？
うん。
どういうこと？
電車乗ってたら、横にお兄ちゃんが立ってて、で、はい、その兄ちゃんからカレーっていうかスパイシーな匂いがしてくるわけよ。
お、いいじゃないですか、好きな人は好きですよ、スパイシーな
匂い。いや、それでさ、パッて見たら、そのなんかこうインドパキスタン系のあちらの方なんですよ、お兄ちゃんがね。で、おそらくそのカレー屋で働いてる人だと思うんだ
ろうね。
ああ、うん、だからこう体に染みついちゃってるわけよ、そのスパイシーな匂いが。
しょうがないですよね、職業病ですよね。
ほんとさ、その時俺腹減っててさ、うん、めちゃくちゃ腹減ってたわけよ、
はい、
ほんでね、その匂いを嗅ぐとますます食欲がこう喚起されるわけですよ。
いや、これはいいことじゃないですか。
いやいやいや、いい迷惑なんだよ。今すぐそこでどっかで降りてカレーでも食えるんだったらいいけど、今から
いい
今から会議に向かわなきゃいけないみたいな話で、
経済を回す、
もう大迷惑で、これいい匂いというか、こう食欲をそそる匂いでもこう迷惑になるときがあるぞっていうふうに思ったって、そういう話をまあしたというのとか、あとはその明らかに、まあそのお家のない方が、まあもう本当にこう夏場 すごい匂いなわけよ、その立ち上る体からその悪臭が、でそれがその電車の中で充満するという状況であると。
はいはいはい、それはちょっときついですね。
あで、まあ、その匂いはあのしょっちゅうあの前島君が来るとこのスタジオに充満するんです
けどね。
やつが汗くせえのなんのって、もうあの仕事で結構ほら汗をかく職場なもんだから彼がね、はい、ですごいのよ夏場とかもう。でまあそのでその後飯食いに行くときに彼の車に乗るわけじゃないですか。でそうすると、うん、まずあの車に乗る前にあの何ていうんですか、床とあの座席をあの発見させしなきゃいけないんですよ。床と座席が見えないんですよ、あのいろんなものが散っててゴミとか、はい、で、はい、それを片付けてから乗るので。でしかもあの、はい、様々なその食べ物の匂いとかそのいろんな汗臭い匂いとかがこうもう織り交ぜられてですね、うん、車の中で充満しておりましたね、うん、乗るたんびにおい、いつかこの中から新たな生物が発生するぞって俺はいつも言ってるんですけど
怖い怖い、
なんとかせこの間もあのピナツボイリコもちょっと前島君なんとかしたがええわっていうふうにあの言ってましたんで、あの本当にお気をつけいただきたいというふうに思ってますけどもね、そういうのを言うのも、逆すめ腹になるんでしょうか。あるいはこう立場の優位性を利用したあいわゆるパワーハラスメントになるのかもしれません。しかし
ハラスメント返しです。
まあでもパワーハラスメントとかあるいはこの、モラルハラスメントとかそこら辺はですね、まああのうちよりはむしろあの、西中島、ルージュの方のあのお得意分野ですね。はい、であのロジカルハラスメント、ロジハラとかもあの論理ではなくて理屈でもなくてへりくつで相手をこうやり込めようとするようなことがあったりしましたね。
でもやり込めてないですもんね。
まあ、だからこうみんなで数に頼るという、だからこれ完全にもうあのパワーハラスメントを超えてある意味僕は DV だと思ってますよね。もうあの言葉の暴力ですよ。だからハラスメントを通り越してもうバイオレンスになっているということを僕は言っておきたいと思います。はい、本当に覚悟しろよっていう、ということで、もうねあと、ざっくり500字かな。あと、もうだいたい8000字書いちゃったんで。
お
これが編集部に渡されることに、もう週明けぐらいには渡すんじゃないかな。
うん、
だから本当は12月5日が締め切りだったんですけど、だいぶ早く出せたので、本当にどうなるのか楽しみなんですけれども、どうぞ皆さん、ここでだけ言っときましょうか。ここでだけ特ダネ月刊誌です、うん、はい、月刊誌です、はい、交渉40万部だそうです、はい、ということでございまして、ありがとうございました。それではそろそろエンディングに行こうかなというふうに思いますけれども、ね、まあ腹が減ってますね。この今現在時刻16時26分なんですけど、今このあと17時ぐらいから、うん、IBB ジャーナルの生配信ありますんで時間ないですね。
じゃあその後ですね、ご飯は。
いや今冷や飯があるんで、冷や飯に あの湯でもぶつけて、あのぶっかけて湯漬けにして食うということを今考え始めております、うん、というところでございまして、さあエンディングテーマ流れてまいりました。まずテイクレから申し上げてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年小葉ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、吊るし上げと恫喝は西中ルージュにお任せ、ゼロ石明子研究会、ピンクのだるまにようやく目が入りました、アイちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで、 ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。こちら、QIC ではこういう提供クレジット、略して提クレ、提供スポンサー募集しております。どうぞよろしくお願いいたします。なお数に限りがございまして、あんまり増えますと提クレだけでエンディング埋まっちまうということになりますんで、まあ、そうなってくれれば嬉しい悲鳴キャーなんですけど、まあさすがにそこまではならないと思いますけども、まあ、一応数に制限がございますんで、お早くお問い合わせをいただければと思っております。詳しくはメールで info@ibb.osaka info@ibb.osaka こちらの方に、お尋ねいただければと思っております。よろしくお願いいたします。さあそういうわけでございまして、本当にねもう11月もあと1回か、24日、そして、12月に入ってあと4回ぐらいですか、そんなもんですか。まあ、で、もう本当に数が残りの数が減ってまいりました。いやー本当ね、
12月29日が最後の日曜日なので5日間は日曜日は、
29日はやらないと思うよ。
あ、じゃあ4日だ。
うん、もう31日の大晦日のゆくぐるの方に傾注すると思うんで、多分22日が最後になるかもしれません。ひょっとしたらウルー番組みたいなやつを、何かちょっと短めのやつを29日あたりに入れるかもしれないですけど、まあちょっとはっきりしませんが、これからちょっと調整しますけど、まあ残すところあと12月は4回か5回というところであります。さあ、まあこのね今年1年お聞きいただきましてありがとうございました。まだ早い、ということですけども、まあなんだかんだで、まあ、今年もいろいろメリハリのある1年になっておりますけれども、このままこの12月どういうふうに進んでいくのか、何が起こるのか分かりませんが、どうぞ皆さん本当にねご期待いただきたいと思います。 QIC そろそろお別れです。お相手は榎田信也門と
キラウエイコでした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。